私たちの身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ復活された御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしき恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
本日は神の子イエス・キリスト様が死より墓よりよみがえられたことを記念する復活祭礼拝、合わせて先に天に召された主にある兄弟姉妹たちを偲んでの昇天者記念礼拝です。皆さんの前に遺影が置かれております。クライストチャーチこの教会は1987年10月に開拓をスタートしました。以来34年、この間に22名の方が天に召されました。皆さん修法をお持ちだったらその裏を見てください。はい、それは下段の一番下の段の右からです。山下進兄弟、1992年、平成4年1月14日昇天、84歳。次お願いします。白石弘明兄弟、1992年、平成4年1月21日昇天、66歳。池田俊彦兄弟、1994年、平成6年9月13日昇天、58歳。鶴井紀美子姉妹、1995年、平成7年1月8日昇天、80歳。西牟田千佐子姉妹、1996年、平成8年6月4日昇天、71歳。白石由紀子姉妹、1997年、平成9年3月6日昇天、67歳。久賀陽子姉妹、2005年、平成17年2月28日昇天、57歳。中段の右からです。鶴地房子姉妹、2006年、平成18年10月1日昇天、81歳。池田もよ姉妹、2007、平成19年4月3日昇天、90歳。森田めぐみ姉妹、2008、平成20年6月7日昇天、29歳。中村初子姉妹、2008、平成20年9月26日昇天、95歳。中村拓郎兄弟、2009、平成21年8月6日昇天、59歳。伊藤文友兄弟、2010、平成22年7月21日昇天、68歳。中園智恵姉妹、2010、平成22年9月6日昇天、88歳。上段右からです。鶴井富江姉妹、2011、平成23年5月4日昇天、71歳。柿脇道夫姉妹、2011、平成23年5月10日昇天、72歳。黒岩紀美子姉妹、2013、平成25年2月27日昇天、90歳。田中克樹兄弟、2015、平成27年12月3日昇天、89歳。船林貞子姉妹、2016、平成28年2月28日昇天、85歳。角桃枝姉妹、2018、平成30年11月8日昇天、95歳。恵美高明兄弟、2019、令和元年11月18日昇天、92歳。中園千恵姉妹、2021、令和3年1月22日昇天、87歳。以上の兄弟姉妹たちです。 それではこの朝も復活祭の朝、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書コリント人への手紙第1の15章を開いてください。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたします。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、第1コリント15章の20節だけ読んでください。
しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました、
はい、聖書を開いている方、この箇所1箇所ですね、声を出してお読みいたしましょう、はい、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。私たち人間にとって最大の悲劇、それは何と言っても死です。死ほど残酷で悲痛なものはありません。古来人間はこの死を何とか克服しようと医学科学を発展させてきましたが、誰一人として死を克服し死の問題を解決した人はいません。みんな死んでいきました。しかしここに立った一人、一度死なれましたが死からよみがえられた復活されたお方がおられます。そのお方が神の子イエス・キリスト様です。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。キリスト教の教えを福音と言います。福音とは喜ばしい知らせという意味、英語でゴスペルです。この福音のことが同じ第一コリント15章の3節から5節に記されています。ではこれしまい、第一コリント15章3から5まで読んでください。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです、
はい、聖書はすべて大切な神の御言葉ですが、その中でも最も大切なこととして聖書はここに記しています。それは次のことです。ここに3つのことが記されています。第一、キリストは聖書が記す通り私たちの罪のために死なれたこと。私たちが犯したすべての罪をキリストは身代わりによって十字架にかけられ、打たれ血を流し十字架の上で息絶え死なれました。第二番目、また葬られたこと。十字架の上で死なれたキリストはその日のうちに墓に葬られました。第三、そして墓に葬られたキリストは3日目に墓から死からよみがえられました。皆さんがイスラエルを旅行しますと、キリストが葬られたとされる岩をくり抜いたお墓に行きます。観光地になっています。その入り口にこう記されています。ここにはおられません、よみがえられたからです、とこう記されています。これはマタイ28章6節の御言葉です。これが福音、喜ばしい知らせ。キリストは私たちの罪のために死なれた、墓に葬られた、しかし3日目に復活した。これが福音です。これが喜ばしい知らせです。はい、小西姉妹、2節を読んでください。
またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
この福音によって救われるのですとあります。この福音を信じる者はすべて男女 年齢、民族、国民、区別なくその一生涯の罪が許され、魂が救われ、創造者なる神との関係が回復され、あなたはいつ心臓が止まっても、あなたの霊は神のもと天国へと召されます。私たちの人生においてこれ以上幸いなことはありません。この家があります22名はいずれもその人生の途上あるとき、この福音を聞き、イエス・キリスト様を救い主と信じ、その信仰の生涯を最後まで全うされた方々です。今年1月22日に天に召された中園智恵姉妹は、キリストを信じたのは10年前77歳の時、その時智恵姉妹はこう言いました。イエス様は77年間私が信じるのを待っていてくださったんですね。でそれで私は言いました。そうですよ、でも生きている間に信じることができ本当に幸いでしたね。私はこの22名にはそれぞれ生前の思い出があります。恵美高明兄弟と最後のこの地上にお会いしたのは荒尾市の病院でした。私が病室に入った時、後ろ向きでしたが、タブレットで何か読んでおられましたので、何を読んでいるのですかと尋ねると、文藝春秋ですと言われ、とても読書のですね、好きな方でした。非常に誠実な方でした。住桃江姉妹には病院に何度も伺いました。とても生命力のある方で、認知症を患っておられましたが、血色がよく生き生きとしておられました。若い時はですね、走るのも速く、機械組み立ての工場で働いたり、畑仕事をされですね、とても元気な方、また愛情の深い方でした。黒岩公子姉妹は娘の本村貞姉妹の祈りと強い勧めにより65年間続けていた天理教からイエス様を信じる信仰に導かれ、晩年は穏やかな生活を送っておられました。柿脇道夫姉妹、長女住美代子姉妹夫妻を慕って2003年淡路から福岡県に来られ、夫正和兄弟と共に礼拝に来るようになり、2008年10月26日夫婦で同じ日に洗礼を受けられました。最後は入院生活が長く続きましたが、穏やかな静かな人でした。中園智恵姉妹はとてもおしゃれで趣味の多い方でした。生け花、パッチワーク、ちぎり絵、三味線を愛好し、特に手芸に秀でた人でした。上品にしなさいが口癖で、礼拝の後みんなで食事をするとき、このパンはおいしいですね、何でもですね、良いものを求め愛するセンスの良い人でした。中村拓郎兄弟は一枚のトラクトから導かれ、イエス様を信じた人です。2004年のクリスマスに夫婦で初めて教会に来られ、その後すぐにイエス様を信じますと決心し、熱心にイエス様を求め、お母さんの初子さんもイエス様を信じるようにですね、彼が導きました。忘れられないのは、クリスマスや特別集会に作ってくれるちらし寿司の美味しさです。以前板前をしてましたから、よく夢や幻を見て、先生こんな夢を見ましたと教えてくれました。池田もよ姉妹は入院中に秀美兄弟と私が愛しました。イエス様のことを伝えようとすると、そんなことじゃろうと思うとったと思うですね。秀美兄弟からもうイエス様のお話を聞いておられましたので、信じますかというと、はいと言って素直に信じてくれました。俊彦兄弟は私がロータリークラブに入会していた時知り合いました。最後はがんとの戦いでしたけども、最後まで息子秀美兄弟のことをですね、心配しておられました。白石幸子姉妹、何と言っても忘れられないのはね、 風と共に去れぬマーガレット・ミッチェルのですね原作本大好きでした。大ファン。そしてベルサイユのバラのオスカル、クリスマス会の時オスカルの衣装を着て登場しました。和裁のですね、得意な方でした。夫ひろあき兄弟は私が久留米大学病院に入院している兄弟を訪問し、今日も訪問したその日にイエス様を信じて救われました。音楽と建築が私ですね、好きで私も共通の趣味がありましたのでよく話が合いましたが、それからわずか24日で天国へ召され、まさに滑り込みセーフでした。山下進兄弟は私の妻の父、なかなか礼拝に誘っても行こうとしません。孫を使って おじいちゃんに教会に行こうと誘いなさいと言ってもなかなか来ませんでしたが、ここで開拓を始めたら礼拝に出席し、私がイエス様を信じる人は手を挙げてくださいと言ったらスーッと手を挙げて信じて救われました。病床で中地俊弘先生によってバプテスマを受けました。このような思い出がですねあります。もう他にもですね語りたいことは多くありますけども、まあ、一人一人忘れられない思い出があります。今日はキリストが死から復活されたことにより私たちに今どのような恵みと希望が与えられているか、3つのポイントでお話をいたします。キリストを信じる私たちに与えられるですね希望の第一、それは同じ復活の力が与えられるということです。はい、第一コリント人への手紙6章の14節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後皆さんと一緒にお読みいたします。では小西姉妹、第一コリント6章14節を読んでください。
神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。
はい、では一緒にお読みいたしましょう。はい、神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。主なる神様は主イエスキリスト様を死からよみがえらせてくださいました。そしてその御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。今日集まってくださった皆さんの中の多くはですね、家が置かれている方々の親族身内の方が来られます。家族を失うという私たちにとってこれ以上悲しいことはありません。しかしキリストの復活、キリストが先ほど読みました初歩となって、いわゆる第一号となってよみがえられたことにより、後に続くキリストを信じる全ての人にこの復活の力が与えられます。ですからキリストを信じる者にとって死は永遠の別れではありません。死は永遠の別れではありません。天国で再び再会することができ、もはや死も病も老いもない復活の体が与えられ、永遠に共に住むことができる、この希望をキリストは与えてくださいました。私はよく言いますが、キリストを信じる者にとって死とはこの部屋から隣の部屋へ移るようなもの、先に隣の部屋に行ったこの22名、やがて私たちもこの地上の生涯を終え、同じ部屋天国で再び会うことになります。私の母ももう48年も前に天に召されましたが、私はこの48年間一日たりと疑うことなく再び母と会える希望に生きています。ですから兄弟姉妹、あなたの家族、友人、愛する人、この尊い福音を伝えて、この地上の生活が終わったら天国で会いましょうと、どうぞですね、あなたの希望を伝えてください。 キリストの復活によって私たちに与えられる希望、その2番目は、キリストは今もですね、とこしえまでも生きておられるということです。はい、マタイの福音書の28章に移ってください。28章の20節です。では小西さん読んでください。
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
これはキリストの最後の言葉です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。キリストがお生まれになった時、別の一つの名前が付けられました。それはインマヌエルという名前。この意味は、神は私たちと共におられるという意味です。インマヌエル、誕生の時にこの名前が付けられました。また1章23節に記されています。このマタイの福音書は1章から終わりまで、すべてこのインマヌエル、神は私たちと共にいてくださるの教えで貫かれています。英語でよくこう言います。クリスチャニティ、キリスト教ですね、 is not a religion、 宗教ではありません。 but a relationship、 関係です。キリスト信仰は信仰ではあり、宗教ではありません、関係ですと言います。皆さん、キリストを信じるとは、キリストと生きた関係を持つということです。どういう関係でしょうか。愛の関係です。キリストは私たちを愛してくださった。故に命を捨ててくださった。ですから私たちもキリストを愛して、キリストに従っていく。キリストと日々交わっていく。お話をし、これをお祈りと言います。キリストの御言葉に聞き従っていく。これがキリスト者の歩みです。キリストはあなたを愛し、あなたの生涯すべてに関心を持って、あなたを幸いな、あなたが幸いな人生を送るよう、あなたを助けてくださいます。キリストが天に上げられた時に、天もう一人のキリストと同じ助け主が私たちのところに来てくださいました。このお方を聖霊と言います。聖霊は私たちを助けるためにこの地上に来てくださったもう一人のイエス・キリストなのです。この方があなたの人生のすべてに関わり、家庭に、仕事に、教育の現場、職場にですね、全部関わってあなたを助けてくださいます。聖霊は神様ですからですね、あなたを助けることができる全能の神様です。世界中には多くの宗教があり、教祖と言われる人がいます。釈迦やマホメット、しかしみんな死んでいきました。生きている人もやがて死に、私たちはその人といつまでも直接交わりを持つことはできません。しかし2000年前に死んでよみがえられたキリストは今も生きておられ、日々私たちと交わり、会話をし、生活を共にしてくださる神様です。キリスト教信仰というのは関係なのです。あなたとイエス様との関係です。イエス様は皆さんの人生、生活に熱烈に関心を持っておられます。そして皆さんの人生に関わりたいと願っておられます。皆さんが人生を、問題を明け渡すなら、喜んでその問題を解決し、本当に素晴らしい神様の御業をあなたの人生にですね、お与えくださいます。キリストは死からよみがえられ、今も生きてあなたを愛しておられる神様だということです。はい、キリストが復活された希望の第3番目、それは天に上げられたイエス・キリストは再びこの地上に戻って来られます。これをキリストの再臨と言います。第2ペテロ3章を開いてください。はい、じゃあ小西姉妹、ペテロ第2の手紙の 3章の13節だけ読んでください。
しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいきます。昨年今年と全世界が新型コロナウイルスのために苦しめられています。近年世界中は本当に自然災害、疫病、飢饉、汚染、戦争や民族の対立、そして格差や貧困に苦しんでいます。今私たちの住むこの地球はまさに崩壊寸前です。聖書は始まりがあるものは終わりがあると告げています。私たちの人生にも誕生と死があるように、この今の世の中、悪い時代ももうすぐ終わりが来ます。それはキリストが天から再びこの地上にですね、来られることによって、この悪い時代に終止符を打たれます。ここまでと終止符を打たれます。かつてこの地球が一度滅ぼされたことがあります。ノアの時代の大洪水です。神様はご自分がお作りになった人間がその心に思いはかることがいつも悪いことだけに傾くのをご覧になり、人間を作ったことをですね、もう残念に思う、悔やみ、心を痛められ、そして正しい人、ノアに箱舟を作るように命じられ、ノアとその家族8人を残して、残りの民を全員洪水で滅ぼされました。今日、神様は今の人間が神に従わない、自分勝手に生きているのを見て、イエス・キリストの十字架という箱舟を準備し、この船に入る者を救い、この地をですね、今度は火によって滅ぼされます。黙示録の予言によれば、イエス・キリストの再臨までに今の地球の人口は半分になります。そしてキリストが天から雲に乗って来られ、この地上の悪をすべて滅ぼし、今度はキリストご自身が直接この地上を、ね、地上の王となって支配される、愛と平和と完全な秩序の神の御国が創造されます。これを千年王国と言います。その後、今の宇宙は一度完全に消滅し、新しい天と地が作られ、永遠の神の御国が誕生します。今読んだところ、しかし私たちは神の約束に従って正義の住むですね、今のような邪悪な破壊の世の中ではなく、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちの希望はここにあるのです。これが聖書のシナリオです。私たちは今困難な時代に生きています。この時代はもうすぐ続きますが、やがてこの時代に、ね、終止符、終わりが告げられます。神様はいつまでもこの時代を放ってはおかれません。ですから、この神様の約束を一人でも多くの人に伝えなければなりません。キリストの弟子である兄弟姉妹たち、残された人生をこのために使っていきましょう。今日は復活祭、死から復活されたキリストが死から復活されたことによって、私たちに3つの希望が与えられました。第一、私たちキリストを信じる者も同じ復活の力が与えられるということです。死は最後の敵である、死も滅ぼされたと聖書にあります。私たちの人生におけるですね、最大の敵は死です。この死を滅ぼした人はまだ誰もいませんが、キリストはこの死から復活され、死に勝利されました。 同じ力が私たちに与えられ、私たちも一度はこの汚れた肉体は死にますけれども、魂は救われ、神の御国に行き、そこで新しい体が与えられます。これが復活の体です。そしてあなたは永遠に生きることになります。私たちにも復活の力が与えられます。2番目、キリストは復活されたのですから今生きておられるということです。この生きておられるキリストと日々交わり共に生活する、これがクリスチャン生活です。キリストはあなたを愛して、あなたの人生にもう熱烈に関わりたい、キリストの恵みを与えたいと願っておられます。このキリストに従っていくときに、あなたの人生は本当に幸せな幸いな人生を歩むことができます。キリストは今生きておられる、あなたと関わり交わってくださる生きた神様だということです。3番目、やがてキリストは天から来られます。再臨です。そして今の悪の世界を完全に滅ぼし、愛と平和と義の世界を新しく作ってくださいます。私たちの希望はむしろそこにあるのです。今はいわゆる終末と言われる、世の終わりと言われる時です。キリストが再びですね来られるですね、その直前です。どうぞこのことを知って、キリストとの深い関係を持ち、キリストの愛の中に生き、私たちの希望をですね、あなたの隣人、愛する人々に伝える兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日はキリストの復活をお祝いする復活祭で合わせ